今日はそうですね。私は熊本に明日からの人工知能学会に向けて、そうですね。今、熊本に来てまして、火曜から金曜までかな。人工知能学会の会社のブースで、対応したりとか、あと他の人の発表を聞いたりして、そうですね。過ごそうと思ってます。カレーです。
どうですか？天気とか暑さ
うん。
は、そっちは。
いや、今日東京めちゃくちゃ暑かったんですよ。なんか30度近くかかったりして。で、熊本は割とそうでもなくて、天気予報もそうでもなさそうなので、はい、意外と、もう梅雨とかな、逆にそうですよね。雨予報がちらちらあったりして、そこはちょっと心配なんですけど、はい、なんか温度的にはまだ過ごしやすそうだなっていう感じですね。うん。
私の方は、今日、名探偵コナンの映画を見てきまして、
おお、はい、はい。
劇場で見るのは初めてで、他の人の評価とか聞くと、別に今回から入るのでもありみたいな、
へえ。
感想も多かったんで見てき
は
て、
い。
まあ面白かったですね。
へえ。
途中でたるむみたいな感じの内容がなくて、まあずっと、まあ面白い感じが続いてる。それで、話の内容的にも結構 AI が絡んできてて、今回だと。なんか、なんですかね、日本とかいろんな世界の、防犯カメラに映ってるところから顔を AI で特定してみたいな、そういうシステムが出来上がって、そこで、まあなんかいろいろ問題が起こったりするんですけど、結構そういう AI の知識も問われるというか、まあ AI が一般的になってくるような映画でしたね。レゴンです。
そうなんだ。なんか、すごい話題になっていたりして、
ですよね。
これまでの映画よりも話題になってんじゃないかなっていう気がしますよね。
まあ、あと少し、今までいた、黒の組織も、なんか動き出してて、なんかそういう話的にも大きく動くんじゃないか、みたいな、内容で、なんか見る人も多いみたいですね。
リボンさん、これまで見てたんですか？
全然、コナン、もう、ほぼキャラクターは、まあ、なんか、子供の頃に、普通にアニメは見てたんで、まあ、コナンとか周りの大体はわかるんですけど、やっぱ新しく出てきたとか黒の組織って言いましたっけ？その周りの、人たちがどういう役割とか、なんかそういうのは全然わかんなかったんで、先に映画のネタバレしない程度に、なんか予習みたいなできるまとめ記事みたいなのがあって、それとりあえず読んどいて、それ読んどいたら、結構すんなり、ああ、なんか最近そういう表紙とかで見かける人いるけど、こういう、人だったのね、みたいのが分かってから映画見れたんで、そこは良かったですね。
このポッドキャストでは、レゴンとかレーガーカグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨 XR、新しい働き方などについて話しますということで、217回目は、今月の目標、オプチューナ V3.2 リリース、ブラウザ上で 3D キャラクターと会話できるチャット VRM がオープンソースで公開。で、あと雑談来週話したいことということで、スペースコラロ、コラ、コロニーララボへの参加者。
スペースコロニーラ
ス
ボで
ペー
す
ス
ね。
コロニーラボ、スペースコロニーラボ。への参加を話していきたいと思います。はい。それでは、今月の目標ということなんですが、レオンさん何かありますか？今月目標。
これも毎年やってるんですが、まあ、会社の決算月が5月だったんで、そこの、まとめをやっていきますね。で、まあ、毎年のことですが、まあ、ある程度、ちょっとずつ変わったり、あと、今年とか来年あたりか、やっぱ、インボイスを、まあ、意識しないといけない。ちょっとそこ周りの、確認しつつ、もう、なんですかね、別にそこまで、規模は大きくないんで、まあ、今月中にまとめられるなら、まとめちゃいたいなと思ってます。で、もう一つが、記事を、週1ペースで合計4本書くっていうので、一応ネタは少し溜まってて、あとは、なんか最近少しそういう記事を書くモチベーションがなかったんで、なんかまあ週1ぐらいのペースで、ちょっと書いてみようかなっていうので、ちょっと挑戦をしてみた感じですね。基本的には、ちょっとそっちのブロックチェーンとかの話と、あと、衛星データ周りので1と記事、ぐらい書くかなみたいなぐらいのところで考えてますね。
いいですね。アウトプットのモチベーション高まってるんですね。
まあなんかやんないとな感じですけど、まあとりあえず先月ぐらいよりはちょっと良くなった気がし
はい。
ますね。
おー、へー。なるほど。私の方は、そうですね。関西神楽会交流会 in 大阪で、LT をするというので、そうですね。LT ネタをまとめつつ、発表したいなというところと、あと、ちょっと他に何取り組むか今迷っていて、そうですね。なんか後で話すんですけど、ちょっとタイプスクリプトを、やっているので、なんかその本でも、読んで何か作りたいな、みたいな感じにするか、どういう目標にするか、ちょっと、今迷っているというとこです。
なんかタイプスクリプトは、それは何ですかね。どういうところで動かす想定ですか。なんですかね。普通にタイプスクリプトも、ノードって言ってサーバー側で動かすタイプと、こうフロントエンドでブラウザで動かすタイプがあって。
そうですね。なんかフロントエンドで動かすことになるのかなと思っていて、そうですね。なんか 3D のキャラクターを多分ブラウザーで動かそうみたいなのがあっ
なるほ
て、
ど。
そうですね。それをなんか今、まあとりあえずなんかカスタマイズしたいなというモチベーションでやってたんですけど、そうですね。それを作って、まあね、たい、あのー、でもそれだったら別にブラウザで動かさなくてもいいのかな。まあ、とりあえず YouTube での配信でもやってみたいな、みたいな感じでもあったりするんですけど。
そうですね。まあタイプスクリプトもやっぱ型を、なんか Python 書いてると、やっぱ少し型をイメージしない場合もありますけど、まあタイプスクリプトだとたまにそういうのでハマって、型が定義されてないぞとかで怒られたりもするんで、まあ厳密にそういう、コンパイルの時に、それをチェックしないとかも、まあできるんですけど、Any とか使って、まあそこら辺はちょっと、なんですかね、型書くのに慣れてないと、最初、なんか自分の場合結構つまずきましたね。
いや、完全にそうですよね。私、Python 以外ほとんど書いたことがなかったので、そうですね。そんな感じで、なんか試行錯誤してますね、今。
まあけど、ある程度競技プログラミングとかやってれば、ある程度型とかそういう概念というか、ある程度は、分かってると思うんで、そこら辺は多分、順調に進むかなとも思いますね。
そうですね。それで生きたらなんか嬉しいですね。競技プログラミングとかがね。というところで、そうですね。6月の目標を、やっていきましょう。次が、オプチューナーの、バージョン3.2.0がリリースと、いうとこですね。
ですね。まあ、これは単純に、この前、5月30日ですかね、のところで、ツイッターで、オプチューナのバージョン3.2.0が公開されましたっていう話なんですが、今回大きく、変わったところ、新しい機能として自分が、注目してんのが、Human in the Loop 最適化っていう機能が新しく、入ってまして、で、同じプリファーネットワーク社の社員の、今村さんという方が発表した記事で、そのオプチューナーを使ったヒューマンインザループ最適化の紹介のスライドも、一応、貼ってあるんですが、内容的には、なんですかね、まあ最近のやっぱ機械学習で、まあそういう、定量的に評価できない、そういうタスクみたいのも増えてきましたと。例えば画像生成して、これ A と B、まあ、なんですかね。同じタイトルで、例えば、プロンプトで生成してみて、2枚画像があって、どっちがよりそのプロンプトに適しているかって、その機械学習側では判断のしようがないですよね。そういうのを、そのオプチューナには、オプチューナダッシュボードっていう機能がありまして、そこだと、オプチューナ起動している間とかに、そのブラウザでいろいろ作業とか、経過が見れたりする機能なんですけど、そこの上で、そのオプチューナーが、最適化している流れで、例えばその画像を生成してくれます。それに対して人が手作業でいいね、悪いね、みたいなのを評価できますと。で、まあ、単純にそのいいね、普通、悪いみたいな3段階もできますし、スライダーみたいな、これよりはこっちの方が、まあ、評価高いよみたいな、そういう、微妙な差みたいなのも表現できるようにはなっていて、なんで、こういう、新しい目の、 そういったタスクの時には使いやすいのかなっていう。あとは、何ですかね。まあ、別にそういう生成系だけじゃなくても、まあ、これがいいのかわかんないですけど、例えば、トレーディング、機械学習でそのトレードするボットを作って、こっちの評価、こういう運用方法とこういう運用方法だったら、どっちが好みかみたいなのを、まあ、最適化で、伝えていけば、その自分好みの最適化された、ロジックになったりとか、そういうところでも、まあ、使えるのかなとも思いますね。はい。そこら辺の、評価値みたいのも、結構自由に、そういうバリューとして設定できたりもするみたいなんで、なんかこれはいろいろと使えていけそうな気がしますね。まあ、それで他の機能もまあ何個かリリースされているんですが、とりあえず自分が気になったのはそのヒューマン・イン・ザ・ループ最適化っていうところですね。はい。
いや、面白いというか、そうですね。使えそうだしね。
まあ、それで今までもそういう機能も、やっぱ何ですかね、実際に、学習してから生成してみて、確認してみたいな作業になってて、やっぱそういうところでも手間みたいなのがかかってたり、時間が、学習はすごい生成系とかもパラメータ多いんで、時間かかったりするよりは、こういう間で、まあ確かに評価できた方が、まあけど、そうすると今度は人の手の作業というか、そっちも時間は取られるは取られるんですけど、なんかまあ、途中でできた方が、いい場合も、結構多いと思うんで、はい、そういう意味では、今後もこの機能は、なんか使われていきそうな可能性を感じる、はい、機能でしたね。
ね、これに取り込むってことは、なんかニーズがあるんでしょうね。こういうヒューマン・イン・ザ・ループというか。この最適化が、と思いました。
まあ、そんなとこでしたね。はい。
次の話題がですね、ブラウザ上で 3D キャラクターと会話できるチャット VRM がオープンソースで公開というので、これはちょっと古くはないのかな。公開されてたのは5月初めとかだったと思うんですけど、そうですね。それが公開されていまして、そうですね。3D キャラクターと音声で、まあ、もうテキストでもどっちでもできるんですけど、それで会話できる、チャット VRM っていうのが、Pixiv がオープンソースで公開されて、くれていますというので、こっちが音声で話すと、それが裏側でチャット GPT 投げられて、それでチャット GPT が返してきて、で、それを、表示したりとか、あと、その返してきた言葉によって、喜怒哀楽というかですね、それを分して析してくれて、それでキャラクターの表情にもちょっと反映してくれると、いうような感じでして、そうですね、これをもうすぐ簡単に動かせましたし、そうですね。なんかすごいなと思って、そうですね。これをやっていたので、さっきの目標にタイプスクリプトみたいなのがあったんですけど、そうですね。なんかすごいなと思ってやってましたね。で、私が今のところなんか簡単にできたことというのが、何でしたっけ？あれ？なんで？ラングチェーンか。ラングチェーンの JavaScript 版のジャン、あのラングチェーン、なんか Python と
そうです
JavaScript
ね。
あったんですけど、JavaScript の方でまあ、知識を覚えさせるみたいな、テキストとか、PDF を引っ張ってきて、それを、なんでしょう、覚えさせるというか、ベクトル化して近いものがあれば、そこの内容から、まあ、答えさせるみたいなのをちょっとやってみたんですけど、そうですね。そういうことも当然、オープンソースだったので、まあ、簡単にできたりするので、そうですね。面白いなとかって思いつつ、やることができて、そうですね。それは結構嬉しかったですね。ああ、意外と、チャット GPT のおかげで、まあ、わかんないとこ聞きながらやってたんですけど、意外とできるもんだなと、思ってやってましたね。
まあ、ここら辺を、なんかすごい昔ですけど、4、5年前かの時に、自分が、なんですかね、技術書店の時に書いた、同人誌の内容がこういう内容でして、その時もその VRM を使って、それで当時は、まあ、全然そんな、高精度なチャット GPT とかなかったんで、 もう本当に、センチメンタルな感情分析の機械学習やって、それで VRM でキャラクターの顔の笑顔、表情変えてとか、なんか当時やってました。その時もブラウザじゃなくて、もうゲームエンジン上でやんないと Python 動かせないとか、
はいはいはい。
そこら辺がここまで簡単になってて、はい。いろいろ、なんか、なんすかね、思い深いというか、はい。なんかいろいろ考えさせられる内容ですけど。カレーちゃん、これ、なんか VRM モデルというか、キャラクターは何を使ってたり？
あ、キャラクターはデフォルトのやつだったので、まだ何にも変えれてないんですけど、そうですね。結構、ツイッターとか見たらいろいろ変えてる人がいて。
そうですね。
これって変えれるんですか？
あ、ですね。Vloid Hub っていう、こういう、その VRM 形式っていう、そのキャラクターを動かせる形式で、いろいろ使える、サイト、ハブのサイトがあって、そこに行くと、キャラクターこういうのいますよみたいなのがあって、そこから、多分、はい、そのままインポートみたいな感じでできるのかな、指定すれば。これも Pixiv さんの、サービスなんですけど、そこから、まあ、自分の気に入ったキャラクターとかを入れれば、できますね、おそらく。
なるほど。
はい。まあ、あとは、だから、まあ、チャット GPT とかで知識やれば、何ですかね、語尾とかも変えられるんですかね。
うんうん、
なんとか、ね、はい、なんとかザウルスみたいな、毎回ザウルス、ザウルスいうようなキャラとかもできる。
はい、プロンプトになんか入れとくんですかね。うん、あなたはこういうキャラですみたいな。
まあ、それで、そういう意味では最近もこういうAI VTuber みたいな人がやっぱ増えてきましたね、こういう。
ああ、そうなんだ。
うん、それで最近、あ、これ全然記事貼ってなかったですけど、結構高精度にマインクラフトをやるAI とかもまあ生まれてきて、なんかそういうのと組み合わせて、はい、なんですかね、とか、あとはそのもうなんか画面とかから画面を読み取って、その画面の内容に対してコメントするから、ゲーム実況しているように見えるとか、なんかそういうキャラクターとか、うんうん、なんかそういうのも増えてきた気がしますね、最近。
いや、そうですね。こんだけ簡単にできるとしたら、そうですよね、うん。
はい。
逆にそうですね。増えすぎて、なかなかね、YouTube とかやっても見てもらえないでしょうね。なんかね、工夫しないと。
そうなんですよね。まあ、当時の VTuber が流行った時に、うん、まあ、VTuber 参戦して、埋もれていくみたいな。まあ、けど結局その中で生き残った人とか、まあ、出てきた人が現在も。うんうん、大きかったりとか、はい、そういう影響が大きかったりとかするんで、
うんうん、
まあ、この中で、そういう中で、なんですかね、秀でた人とか、なんか特徴のある人が生き残っていく感じは、またあるのかな、みたいに思ってますね。
はい。で、次が、今週の分析コンペということだったんですけど、ちょっとそうですね、今週は特に新しいコンペもなくというとこですかね。うん、
はい。
うん。はい。じゃあ次が、スペースコロニーラボへの参加ということですね。
はい。これが、まあ、機械学習は直接関係してないんですけど、新しくそのスペースデータってところと AB ラボっていうところで、スペースコロニーの実現に向けた研究組織、スペースコロニーラボっていう、これは、まあ、なんですかね、団体でもなく、コミュニティですね、研究コミュニティみたいなのが立ち上がって、まあ、それにちょっと、自分も参加して、活動し始めてますっていうところの報告ですね。で、まあ、これが何をやっているコミュニティかっていうと、将来、人が宇宙に、まあ、移住するときに必要になってくるものを今からもう そこを目指して研究とか何か考えてもの作っていこうみたいな内容でして、
うん、
まあなんですかね、まあ、想像してもらえばいいんですけど、月とかで周りにそういう何もない中で、じゃあどうやって食料確保するの、電力、建築みたいな、そういうあとエンタメですね、まあ、人がいるんで、そんなずっと何もせずにとか、そういう楽しみがないと、それはそれで精神とかもやられちゃうんで、っていう時に、まあそういうのをもうある程度シミュレーションというか、もう前提に考えて、そういう遠くにいるとか、オフラインでもできるもの、そういうものを開発していこうっていう。
へぇ。
ところで、まあ、それで内容的にも、まあ、いろいろプロジェクトも走っていて、まあ、人それぞれ、まあ、自分の興味があるところを、勝手に研究して、まあ、報告し合ったり、まあ、そういうところに仲間集めたりとか、なんかそういうことをやる、はい、コミュニティですね。
なるほど。
で、まあ自分も、何ですかね、まあ最近やってる内容としては、まあ衣食住あたりは結構最近気にしてて、
へえ。
まあそれも、何ですかね、食とかは
食。
農業とかやっ
農
てま
業。
すし、
ああ、
はい、住と
確
かも宅建取ってて、
かに。
あ
おお。
と、医療、あ、衣服か、
衣服。
のところも、最近ちょっとそういうメタバース空間で、そういう服装の、作るみたいな、そういう授業も受けてたりして、まあ、なんで衣食住あたりに興味あるんで、まあ、それも含めて宇宙でそういう、例えば宇宙船の中で、まあ、できることとか、どういう植物を育てたら果たして効率がいいのか、それともなんか人工的になんか作り出した方がいいのか、みたいなのを、まあ、なんかちょっと考えつつ、まあ、なんかやっていこうかな。まあ、趣味のところも大きいですけどね。まあ、なんで、もしそういうのが興味ある人とかがいたら、はい、一緒に参加してもらえるといいんですが、これのコミュニティ自体が一応、参加費みたいのがあって、月額5000円ですね。ちょっと、まあ、コミュニティで、やっぱオンラインサロンだとこれくらいの値段になっちゃいますけど、それで一応この中で、その5000円の参加費から、そのプロジェクトで、例えば、なんですかね、まあ、新しくこういうことをしたいときにお金が必要みたいなときに、みんなで、その参加費から、支給されるみたいな、そういう仕組みで、だから活動してる人ほど、まあ、恩恵得られるみたいな、まあ、そういう仕組みにはなってるんで、まあ、そういう活動してる人にとっては、なんですかね、その5000円も、まあ、ペイできるまではいかないかもですけど、まあ、無駄にはならないとは思いますね。まあ、なんで、まあ、5000円っていうのもあって、まあ、だからある程度本気度がある人もしか、まあ、入れないというか、まあ、そういう形でもあるんで、まあ、そういうところで興味がある人は、はい。入ってもらえると、私とかと、なんか一緒に活動とかもできるかもですね。はい。
すごい、まだ5月31日設立って書いてるので、出来
まあ、
た
け
てほや
ど、
ほや、まだその前からやってるんですか、でも。
一応、そのスペ、このコミュニティ自体はもうちょっと前からあるっぽくて、今回、その新たに、そのスペースデータっていう、佐藤勝明さんっていう、なんですかね、そういう、まあ、経営者ですかね、の人とかが新しく一緒にジョインしたんで、それを新たに今回一区
なる
切り
ほ
つけ
ど。
て、はい、
へえ。
やってるみたいですね。
素晴ら
まあ、そ
しい。
れで、はい。まあ、なんで、ここら辺も、まだまだ将来的な話ですけどね、人類が宇宙に行くけど、まあ、もしかしたら生きている間にギリギリ起こるかもしれないぐらいのイベントではあるんで、まあ、そういう時に、はい。
そうなんですよね。結構先が長い話だったりして。でもそうですね。
まあ
確か
け
に、
ど、
奥
研
さん。
究していかないことには、はい。まあ何も進まないんで、まあそう、はい。まあこういう趣味がてらやっていく分には、なんですかね。まあ AI とかができても、なんかその宇宙に行く研究まではできないと思うんで、まあそういう実験データを取るなり、いろいろ考えるなりは、今からできる、なんか趣味の一つとしてもいいのかなとかとも思いますかね。
いいっすね。なんか、レゴンさん、農業しながら、これで宇宙のこと考えれますね。
そうですね。だからまあ、そういう宇宙の密閉空間で農業をやるにはどうすればいいんだっけみたいな。そういうのを考えたりとかしながらやってると、またそれはそれで、なんか地上の農業に、時にも、なんかいろいろ役に立つというか、もしかしたら、面白い発見ができたりもするかもしれませんし。まあ、ちょっとそういう、あえて、条件を絞るっていうのは、なんですかね、まあ、俳句でもそうですけど、ちょっと自由から条件絞ると、なんかいいアイデアが生まれたりとかもあるんで、まあ、そういう相乗効果もあるのかもしれないですね。
そうですね。今週のネタはこんなところですね。今週ニュースになってたのは、PFN の秋、いた秋葉さんが、
ああ、そういえば、はい。
スタティビリティ AI に入社というので、そうですね、カグルグランドマスターだったり、まあ、どちらかというと、競技プログラミングの方が有名ですかね、競技プログラミングで、上位のすごい成績を残している秋葉さんという方が、スタティビリティ AI なので、ステーブルディフュージョンとかですかね、あと、まあ、今後、言語モデルとかもやっていくと言われてるんですけど、その生成 AI の、まあ、オープン、できるだけオープンにしていこうというポリシーのところに、はい、の、日本法人からに、はい、入社されたということで、はい、そうですね、結構ニュースというか、ツイッター上でも、はい、盛り上がっていてというところだったので、はい、なんか期待できます。期待すごい、なんかね、日本がまた、スタティビリティ AI でも結構、なんか存在感を示してくれそうで、はい、なんか期待のニュースですね、これは。
そうですね。まあなんか、まあ別に、日本人向け独自のを作るっていうわけではないと思いますけど、ある程度日本人の人がいるっていうだけでも、なんか印象が変わってきますし、まあそういう意味では、はい、すごい興味がありますし、期待できるものですね。
そうですね。あとは何かありましたっけ？
まあ、そんなとこですかね、何か。なんか、あれですね、この前知ったんですけど、前、去年ぐらいかな、話したデータセントリック AI が、なんか勉強会、新しくグループができて、なんか勉強会開いてたみたい
あり
で、
ましたね、確かに。
まあ、なんで、そういうところのデータ、セントリックな、ところを考えたい人はそこら辺も、はい、コンパスで、コミュニティがもうできてるんで、次の勉強会とか、やってみるとか、もうスライドも公開されてるんで、見てみるといいかもですね。大体そんなとこですか
そん
ね。
なとこですかね。はい。それでは、今週はこれで終わりましょうか。はい。それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。